リスナーの皆さん、コメントです。今日はアフガニスタン協議を開始することについてお伝えします。アフガニスタン、米国、パキスタン、中国は月曜日にアフガニスタンの平和を議論するためにイスラムバードで会議を開催しました。アフガニスタンのヘクマット・カルザイ副外相とパキスタンのアイサッド・チャウドリ外務大臣はアフガニスタンとパキスタンのための米国の特別代表のリチャード・オルソン氏、パキスタンと米国の防衛代表のアントニー・ロ大将、アフガニスタン情勢のための中国の特使のデン・シチュン氏に会いました。タリバンは会議に招待されていません。共同声明で会議の参加者はその国の紛争を終わらせるためにアフガニスタン政府とタリバンの間での直接対話の必要性を強調しました。パキスタンの外交政策顧問のサルタジ・アジ氏は若いプレソー州の主要な目的としてこそのテーブルにタリバンが来るように条件を作成していると語りました。彼らは政治的目標を達成するように暴力的手段を回避するためのインセンティブを与えられました。この声明はパキスタンが交渉を招いタリバン勢力に対し暴力を使用することが決定されたといったアフガニスタンの非難に対応しています。月曜日の協議はタリバンがアフガニスタンで反政府攻撃を強化し、グループが14年前に権力から追放されて以来、これまで以上に領土を手に入れる時に行われます。しかし、タリバンは達成することが困難である農村部を手に入れることができるだけです。これまでアフガニスタン政府は暴力を停止し、生産的な平和プロセスに参加するためにタリバンに提供することができるものとして政治的、経済的インセンティブを示唆していません。以前からの平和への取り組みはタリバンの創設者のムラ・モハマド・オマル氏が2年前に殺されたと推測します。彼の死ぬはグループの新しいリーダーを決定するためにそれらの間の分割を巻き起こしました。米国と中国の存在は交渉を開始したように事態の緊急性を反映しています。中国はパキスタンとの秘密な関係の歴史を持っています。米国はタリバンとの戦争を戦ったことがあります。タリバン派の一部は直接米国と交渉する前にアフガニスタン政府と交渉していないと述べました。タリバンはまたアフガニスタンイスラム首長コークと旗の下にカタルの駐在院事務所と認識されます。また彼らは国連が解放されたアフガニスタンで投獄されたテロリストやタリバンの戦闘機のリストからタリバンを抹消したいです。しかし アスラフガニ・アフガニスタン大統領はタリバンへの公認を拒否しました。したがってアフガニスタンの平和の希望はまだ非常に小さいです。これでコメントを終わります。